本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書18章18節から30節です。またある役人がイエスに質問していった。尊い先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私を尊いというのですか。尊い方は神お一人の他には誰もありません。戒めはあなたもよく知っているはずです。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽証し立ててはならない、父と母を敬え。すると彼は言った。そのようなことは皆小さい時から守っております。イエスはこれを聞いてその人に言われた。あなたにはまだ一つだけ欠けたものがあります。あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私について来なさい。すると彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエスは彼を見てこう言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。これを聞いた人々が言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。するとペテロが言った。ご覧ください、私たちは自分の家を捨てて従ってまいりました。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます、神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てたもので誰一人としてこの世にあってその幾倍かを受けないものはなく、後の世で永遠の命を受けないものはありません。アーメン。神様は、地は暴漠として何もなく、闇が大水の上にある状態で天地万物を創造されました。神様は創造の御業を第7日目に終えられた後、その第7日目に安息されました。そして神様は東の方のエデンに園を設け、そこに人を置かれました。エデンの園はないものがない場所でした。またエデンの園の中央には2本の木があって、1つは命の木であり、もう1つは善悪の知識の木でした。神様はアダムにこのように命じられました。創世記2章16節から17節です。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。アダムはエデンの園にある木の実は思いのまま食べることができました。思いのままの自転的な意味は、一定の基準や原則なしにやりたいままにすることです。実際にそうでした。アダムは園にある各種の木の実は食べたいだけ食べることができ、種類を問わず食べることができました。そのエデンの園にある木の中には命の木もあり、その木の実はアダムに永遠の命を保証してあげました。しかしたった一つだけ禁じられたことは、善悪の知識の木の実を食べることでした。それを破ることは彼のすべての自由を無効化させることであり、彼にある永遠の命も有限の命に変えられることでした。サタンはアダムとエヴァが必ず守るべき決定的なこの一つを崩すために近寄ってきました。創世記3章1節から5節がこのように明かししています。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について神は、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、 あなた方が死ぬといけないからだ、と仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。蛇の姿で現れたサタンはエヴァに、あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか、と尋ねました。蛇は、神はあなた方に園の中央にある木の実は絶対に食べてはならないと言われましたよね。それを取って食べたら必ず死ぬと言われましたよね、と尋ねませんでした。蛇は巧妙に遠回しに尋ねました。するとエヴァは、神はそれを食べても触れてもいけないと仰せられました。破った場合は必ず死ぬとおっしゃいました、と答えました。エヴァは神様がおっしゃらなかった触れてもいけないという内容を加えることで、神様の命令が強圧的で度を越していると表現し、また神様は食べたら必ず死ぬとおっしゃったのに、死ぬといけないからだと神様の命令を弱体化させました。エヴァは蛇が誘惑する前にすでに神様の御言葉を完全に守る態度を失っていたのでした。ピューリタンのことわざに、神様は復讐を愛されるというものがあります。例えば、神様は私たちを長く耐え忍ばれる方です。神様はいつまでも怒っておられる方ではありません。人間の計画はいつも悪に満ちていても、神様は人がいつも祝福を受けることを望まれます。神様は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されました。などが神様の性質を表す福祉です。これ以外にも、不思議に、豊かに、偉大な、忠実な、完全な、憐れみ深い、怪しい、など、神様が使われる福祉は本当に多くあります。ところが、このように、良き神様の性質を歪曲するために、サタンも福祉を使って誘惑します。神様は、善悪の知識の木の実を食べたら必ず死ぬとおっしゃいました。しかしサタンはその実を食べても決して死なないと言いました。必ずと決してはヘブライ語の聖書では同じ単語で記録されてあります。アダムとエヴァは善悪の知識の木の実を食べたことで満ち足りていたエデンの園から去ることになり、彼らとすべての人類には死がもたらせられました。神様は預言者ヨナを呼ばれ、彼にアッシリア帝国の首都ニネベに行って人々に悔い改めるようにメッセージを伝えるようにおっしゃいました。しかしアッシリア帝国は戦争では残虐であると噂され、黒人犯はその皮を剥がして城壁に貼り付けるほど残忍でした。それで預言者ヨナはニネベに行くようにおっしゃる神様の御言葉に背き、タルシシに向かいました。ニネベはイスラエルの東側、今のイラクにある都市ですが、タルシュシュはイスラエルの西側、今のスペインにある港湾都市と思われるところです。つまり、預言者ヨナは行くべき東側へと行かず、正反対の西側へと向かったのです。当時のタルシュシュは代表的な金の産地でした。預言者ヨナがタルシシュに向かったのは、 もし預言者として働かなくても食べて暮らせるところに行きたかったんですが、そこがまさにタルシッシュだったのです。それで預言者ヨナはタルシッシュに行く船に乗るために港湾都市であるヨッパに向かったわけですが、ヨナ書1章3節はこう証ししています。しかしヨナは主の御顔を避けてタルシシュへの逃れようとし、立ってヨッパに下った。彼はタルシシュ行きの船を見つけ、船賃を払ってそれに乗り、主の御顔を避けて皆と一緒にタルシシュへ行こうとした。預言者ヨナはヨッパの港でタルシシュに行く船を見つけました。この場面で韓国語の聖書ではたまたまという単語を使っています。預言者ヨナはこのように偶然にもタルシシュに行く船があるなんて、神様が私にタルシシュに行ってもよいとおっしゃっておられるかもしれないと考えたのかもしれません。しかし神様は不従順であった預言者ヨナを放っておかれませんでした。神様は台風、激しい暴風を海に吹きつけられました。それで船がほとんど難破しそうになりました。当時には精巧な鉄器文明が発達していなかったので、船を建造するときに釘を打っていませんでした。木を凸凹の形に切ってはめ込み、その間に荷皮を塗ってつなげる方法で船を作りました。それで船が海で雨にすっかり濡れたり、湿気の多い暴風に長時間さらされると、荷皮が溶けて船が解体することがありました。預言者ヨナが乗っていた船は大風に出会って難破する寸前でした。それで水夫たちは自分たちが信じる神の名を呼んだり、船を軽くしようと多くの積み荷を海に投げ捨てたりもしました。そんな状況でも預言者ヨナは船の船底に降りていってぐっすり寝込んでいました。その時に船長が預言者ヨナにこう言いました。ヨナ書1章6節がこのように証ししています。船長が近づいてきて彼に言った。一体どうしたことか。寝込んだりして、起きてあなたの神にお願いしなさい。あるいは神が私たちに心を止めてくださって私たちは滅びないで済むかもしれない、船長は切羽詰まった状況で藁にもすがる思いで預言者ヨナにあなたの神にお願い しなさいと言いながら、あるいはという単語を使いました。しかし預言者にとってはあるいはではありませんでした。彼にとってはやはりであり当然でした。タルシシュに行く船が一寸の誤差もなく預言者ヨナを待っていたとしても、また船が大風に見舞われずにタルシシュに無事に着いたとしても、預言者ヨナが船で商人たちから良い商品を安く買い入れタルシシュで売って多くの収益を上げたとしても、タルシシュに着いて一生を食べて暮らせる仕事を見つけたとしても、神様が彼に最初におっしゃった人、ニネベに行って悔い改めるようにメッセージを伝えなければ、彼は神様の御言葉に従わなかったことになります。今日の本文もアダムとエバや預言者ヨナのように、必ず従わなければならない一つに従えなかった人について証ししています。18節です。またある役人がイエスに質問していった。 尊い先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエス様を訪れた人を本文ではある役人と言っていますが、マタイの福音書とマルコの福音書を総合してみると、この人は行為交換行為管理であるだけではなく、非常に若い青年でかなりの金持ちでした。今年の世界の大富豪順位1位から20位の中で最も若い人は Facebook の設立者であり代表である36歳のマーク・ザッカーバーグです。彼がアメリカ商務部長官まで兼任しているとしたら、本文でイエス様を訪れた人はそのような人だったでしょう。またマルコの福音書を見ますと、この人はイエス様に質問をするときに膝をついていました。この表現は聖書で主に病人たちがイエス様に自分の病を治してくださいと求めるときに取った姿勢でした。病を患っている人のその病を治したいと思う切実さと切迫さは健康な人には理解できません。高い官職の管理、血気盛んな若者、多くの財物を持つ金持ちはこのような態度を取ることが本当に難しいです。ところがこの人はこの三つを兼ね備えていたにもかかわらず、イエス様にひざまずきました。イエス様は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるかと聞くこの人に、姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、父と母を敬えといった戒めはよく知っているはずだと反問されました。するとその人は、そのようなことは皆小さい時から守っておりますと自信満々に答えました。この人がこのような戒めを小さい時から守ることができたのは、彼が戒めを守ることができるように教え導いてくれた親がいたからでしょう。このようにこの人には敬虔な家庭まであったのです。本当にこの人には欠けたものが何もないように見えます。しかし、一つだけ確かなことは、彼は永遠の命に関する問題を解決することができませんでした。それでこの人はイエス様の身元を訪れ、ひざまずいて質問をしたのです。その時にイエス様はこのようにおっしゃいました。22節の前半部がこのように証ししています。イエスはこれを聞いてその人に言われた。あなたにはまだ一つだけ欠けたものがあります。イエス様はこの人にまだ一つだけ欠けたものがありますとおっしゃいました。彼は一つだけではなく、律法をすべて守ったと自負しており、自分には欠けたものがないと考えていました。そんな彼にとって一つだけ欠けたものは機嫌に思えたり、プライドを傷つけられる言葉だったかもしれません。もしかしたらこの人は表情を繕うことができずに当惑していたり、不愉快な気分を無理に我慢していたかもしれません。イエス様はこのように続けられました。22節の後半部です。あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。イエス様はこの人に帰って一つのことを処理した後に戻ってくるようにおっしゃいました。大型マートで必要なものをカートに山のように積み上げても、支払う金やクレジットカードがなければお菓子一つ、果物一つ、ラーメン一つも持ち出すことはできません。戻ってお金やクレジットカードを持ってこないといけません。お金を引き出すために銀行に行っても 身分証明書とハンコがなければ貯金したお金が億単位であってもただの千ウォンも引き出すことはできません。私がまさに預金主、預金の主だといくら言い張っても仕方ありません。住民センターに戸籍謄本や印鑑証明書といった書類を発給しに行った時も同じです。身分証明書がなければ発給することはできません。必ず行って身分証明書を持ってこないといけません。もしマートや銀行、住民センターに行った時にクレジットカードやハンコ、身分証明書がない場合は戻って持ってくれば問題はありません。しかしこの管理は単純に帰って何かを持って戻れば良いわけではありませんでした。行ってやるべきことがありました。イエス様はこの人にあなたの持ち物を全部売り払い貧しい人々に分けてやりなさいとおっしゃいました。しかし彼はその御言葉に簡単に従うことができませんでした。その理由を23節はこのように明かししています。すると彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。この人は大変多くのものを持っていました。大変なはギリシャ語でスポドラで、その意味は多すぎる、手に負えないほど多いです。また非常に悲しんだはギリシャ語でペロルリポスで、悲しみにとらわれた、心配に押しつぶされたという意味です。イエス様は十字架の死を前にして深く悩まれました。それでゲツセマネで我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと強く祈りを捧げられました。イエス様は祈りに行かれる時に3人のマナ弟子ペテロ、ヤコブ、ヨハネを連れて行かれました。彼らにご自分の心境を吐露されながらこのように頼まれました。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。ここでの悲しみのあまりがペロルリポスです。被造物である人間が持つ恐怖と恐れ、抑圧の中で死から感じるものより大きなものはありません。貧しい人々にあなたの財産を分けてやりなさいという御言葉がイエス様を悩ませた死の苦しみと同じ強度でこの管理を苦しませたのでした。彼が持っている過度な富の大きさだけ、その富が彼の人生を押さえつけました。イエス様がこの管理に持っているものを分け与えた後に戻ってくるようにとおっしゃったのは、彼が持っていた財物が悪であったり彼を憎悪していたからではありませんでした。マルコの福音書10章21節がこのように明かししています。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。イエス様はこの管理を愛されました。彼が律法を守ることで自分は正しい人であり、それで永遠の命を得ることができると錯覚せずに、永遠なものは唯一神様がくださるものであることを悟ることを望まれました。しかしこの人は自分が手にしているもの、彼の財産を人生の最上位に置き、それを過度に愛する心のせいで、もっと重要な永遠の命と 神様の子らしい人生を生きることを逃してしまいました。アダムとエバは神様が禁じられたこと、善悪の知識の木の実を食べること、この一つだけは行ってはいけませんでした。その実を食べることはエデンの園での全ての人生を無効化させることでした。預言者ヨナに求められた決定的な一つは、ニネベに行って悔い改めるように御言葉を伝えることでした。それに従わないことは彼が預言者であることを諦めることでした。今日の本文の管理に求められた一つは、持っているものを皆売り払い貧しい人々に分けてあげることでした。それを行わないことは彼があれほど望んだ永遠の命を手にすることができず、神様の子らしい人生を生きることができないようにさせました。信者の皆さんにもお聞きしたいと思います。私たちにはこのようなものがありませんか？主があなたにはまだ一つだけ欠けたものがありますとおっしゃったものはありませんか？私たちに神の御国を望めないようにさせ、世俗的な価値観を追求するようにさせる決定的な一つはありませんか？また私たちに神様の子らしく生きることができないようにし、霊的な豊かさを享受できないようにさせる手放さないでいる一つはありませんか？また私たちが泥沼から抜け出せないようにさせ、私たちが祈れないように妨害し、形だけのクリスチャンとして生きさせる罪悪となる習慣、何か一つありませんか？主の御前に自由に出て行って、主の胸に抱かれて涙を流し、主と共に交わり、主を目的にして生きていきたいのに、そのように生きることができないように長い間自分の前を塞いでいる決定的な何か一つの罪はありませんか？その一つがこの管理のように財物であれ、あるいは間違った習慣であれ、欲の心であれ、神様に対する恨みであれ、何であれ、それを解決してこそ主の中で自由を満喫し、主が新しくしてくださることを経験し、以前とは完全に違う人生を生きることができます。22節をもう一度読み上げます。イエスはこれを聞いてその人に言われた。あなたにはまだ一つだけ欠けたものがあります。あなたの持ち物を全部売り払い貧しい人々に分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。イエス様はこの管理に、あなたにはまだ一つだけ欠けたものがありますとおっしゃいました。そうしたらその次にはその一つを持ってきなさいとおっしゃりそうなのに、一つを分けてやりなさいとおっしゃいました。そんな意味で信仰は足すものではなく取り除くものです。私たちの人生も同じです。家庭で課長がリストラされたり、事業を畳むことになった時、一番最初にすべきことは普段の生活の中から取り除くべきことを見つけることです。それで支出を減らします。それが正しい人生の態度です。また受験生が重要な試験を前に控えているなら、一番最初にすべきことは自分の生活の中から取り除くべきことを考えて実行することです。それが正しい受験生の姿勢です。ヨハネの福音書12章にはイエス様に好意を注いだマリアの話が出てきます。イエス様は十字架の死を6日後に控えてベタニアに行かれました。そこで死からよみがえらせてもらったラザロと 二人の妹マルタとマリアの家で過ごされました。イエス様のご訪問でラザラの家では晩餐が開かれました。その時にマリアがイエス様の見舞いに出てきました。ヨハネの福音書12章3節がこのように明かししています。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。この香油はヒマラヤ山脈とインドの一部の地方にだけ生息する木から抽出されたもので、当時のイスラエルで流通していた香油の中では最も高値で取引されるものでした。この香油の値段は300デナリに上りました。1デナリは労働者の1日分の賃金でした。したがって300デナリは安息日を除く労働者の1年分の賃金でした。マリアは約340グラムに上る香油をイエス様の頭と足に塗りました。そして自分の髪の毛で主の御足を拭いました。その時に家の中はその香油の香りで満ちていたことでしょう。しかしその香りは香油の香りだけではありませんでした。香油の香りよりももっと濃く感じられたのはマリアの信仰の香りでした。その香油の香りはすでに2000年前に消えてなくなりましたが、マリアの信仰の香りは今でも漂っています。主が再臨されるまで漂い続けるでしょう。その後にこのように続いています。ヨハネの黙示録12章4節から6節です。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテ・ユダが言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に納められたものをいつも盗んでいたからである。マリアは自分が大事にしていた一つのもの香油を分けました。しかしイスカリオテ・ユダは一つのもの金を足そうとしました。それでマリアからは香りが漂い、イスカリオテ・ユダからは悪臭がしました。オランダ出身のカトリック司祭であるヘンリー・ナウエンは本来イェール大学の教授でしたが、フランス障害者共同体であるラルシュ共同体箱舟のカナダ共同体であるデイブレイク夜明けで障害者のために亡くなるまで献身をしました。彼の本に嘆きは踊りに変わるという本があり、その本にはサーカス団の曲芸師に関する内容があります。ナウゲンの89歳の父が彼が働きを行っていたデイブレイク共同体を訪問してから数年間何度もサーカスを見るようになったそうです。ある日南アフリカ共和国から来た曲芸師のサーカスを見に来ました。5人が空中でブランコに乗りました。3人は空中で飛ぶ役割で、残りの2人は彼らをキャッチする役割でした。曲芸師たちが空中で飛び回りながら互いを捕まえてあげる姿は本当に美しいですね。私たちもそのようなサーカスを見たら拍手が自然に出てくるのではないでしょうか。しかしそのような空中曲芸が可能な理由は、飛ぶ人ではなくキャッチしてあげる人が重要な役割を果たすからだと言います。飛ぶ人はキャッチする人が自分を捕まえてくれると完全に信頼して自分の体を空中に飛ばさないといけません。そうすればキャッチする人がブランコに逆さまにぶら下がって飛んでくる人を 待って正確に捕まえてあげるそうです。そうしながら優雅な空中曲芸を続けていきます。もし飛ぶ人がキャッチする人を信じられなかったり、自分がキャッチする人を捕まえようとすると、空中曲芸は台無しになるだけでなく大きな事故につながると言います。私たちの信仰生活も同じです。私たちが手を離せば主が捕まえてくださることを経験できます。私たちが捕まえようとすると、むしろ主が捕まえてくださることを経験できません。また私たちが分け与えれば主が足してくださいます。私たちが足そうとすると、主との関係は塞がってしまいます。私たちが手放し、私たちが分け与えて暮らすことが神様を私たちの力にすることです。まだ一つだけ欠けたものがあります。この御言葉で今私たちが従うべきことは何でしょうか。お祈りしましょう。父なる神様、アダムとエバは必ず守るべき一つ、善悪の知識の木の実を食べたことでエデンの園から追放されただけでなく、現在の出発となりました。預言者ヨナも従うべき一つのこと、行くべきニネベに行かずタルシュシュに行こうとして大風に見舞われ、魚のお腹の中にまで入りました。管理であり青年金持ちだった人は、イエス様の見舞いに来て自分が欠けているものがないと話しましたが、彼には本当に重要な一つが欠けていました。そのせいで彼は永遠の命を得ることができず、主に従うクリスチャンとして生きることもできませんでした。私たちは皆が神様の子でありクリスチャンであります。私たちを神様の子らしく生きることができないようにさせ、クリスチャンでないように行動させる一つのことがあるとしたら、それは取り除いて捨てることができるようにしてください。そうして神様を力とし、神様を目的にして生きることができるようにしてください。父なる神様、私たちは私たちの信仰と人生に何かを足すことを喜びます。それを手にすれば私たちがもっと素敵になるだろうと思っています。私たちの信仰と人生が新しくなるためには、取り除き手放すべきであることを忘れないようにしてください。空中で飛び回る曲芸師が自分を捕まえてくれる人を信じて空中に飛び出すように、私たちを永遠に捕まえてくださる神様に私たちを預ける人生を誠実に生きていけるようにしてください。私たちが私たちに一つだけ欠けているものを完全に補おうとすることで、私たちの人生と私たちの家庭が主とより親密になって以前とは違うようになり、そんな私たちを通して私たちの社会が新しくなるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。